第一列王記の18章です。前回私たち17章を学びました。17章でその預言者のエリアという人が出てきます。本当にこのエリアについては全く分かんないんですよ、詳しいことは。17章に書いてあるようにギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアというふうに書いてあるだけで、彼の背景が分からないんですよ。少なくともその神、イスラエルの神であるそのヤーウェ、神を、私たちが信じているその同じ神を、イエス・キリストの父で、父なる神を、信じてたのは確かですよ。でも彼が実はそのユダヤ人なのか、ユダヤ人じゃないのかすらもわからないんですよ。もう名前はね、ヘブライ語で意味があるから、私の神はヤーウェだっていう。ユダヤ人っぽいですけど、わかんないんですよ。いきなりその現れたんですよ。シーン、このシーンに。で、この史上最悪のイスラエルの王様であるアハブに、神は彼を送ったんですよ。そのエリアと、今日はこのアハブの話というか、その中で、でなぜその神がエリアを送ったのか、そういうことも、その今日18章、学ぶ18章の中で学べると思います。まず、一言祈ります。天のお父さん、これから、私たちに与えられている御言葉を開いて、学ぼうとしています。どうかこの時あなたが祝福してください。あなたがどうか私たちに、あなたご自身を表してくださって、あなたの愛やあなたの恵みやあなたの憐れみ深さについてもっともっと知ることができますように。どうか聖霊が私たちにあなたの真理を、あなたの御言葉を教えてくださいますように。聖霊が語ってくださいますように。私の魂にあなたの真理を書きつけてくださるようにお願いします。どうぞ私たちをお助けください。そしてどうか私たちの信仰を励まして、今日あなたが語ってくださる御言葉が私たちの信仰に結びついて、信仰が励まされたり、あなたを求めることをもっとその追求していくことをそのやっていこうって思いが与えられたり、その力が与えられたり、本当にどうぞ学ぶことがその頭でっかちになってその知識として終わるだけじゃなくて、毎日の生活の中に持って帰っていけますように、どうぞ私たちの信仰を励ましてください。御言葉を分かち合う私を今日もあなたが清めて、聖霊によって力を与えて語るべき言葉をどうぞあなたが与えてください。ここにおられる方々に、一人一人に、またこれを聞く方々にお使いすることができますように、ちょっとどうぞ言葉を、力を与えてください。お願いします。今日も本当にあなたに期待してあなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってなります。アメン。まず一節を読みします。それからかなり経って、3年目に、次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。神がエリアをそのもう一度アハブに使わします。で、初めに使わされてから、その時から雨が降ってないんですよ。まあ、ここではそのかなり経って3年目にというふうに書いてありますから、そのまあ、他のところで見るとその3年半降らなかったというふうに書いてありますね。で、アハブはこのエリアに会ってから、そこからずっと3年半の間、雨が降らなくて干ばつが続いてるんですよ。なので、アハブとしては、このエリアめって、このエリアのせいで、この雨が降ってないんだというふうに理解してるはずなんですよ。で、バールというのは、その、まあ、空の神であったり、天気の神であったり、そういうふうな、その神というふうな位置づけで、人々から礼拝されてましたから、だからこの、天気の神であるバールを怒らせたと。このエリアのやつが、バールに従わないから。だから雨が降らないんだという。そういう発想に至ってたかもしれません。だからアハブはめっちゃ怒ってるんですよ。このイスラエルに災いをもたらす者めって。で、そこに、それはもうエリアも重々承知ですよ。そのアハブにもう一度会いに行けというふうに神は、言うわけです。それこそ、 さっきその詩編で読んだ、ダビデがサウルに追われているその状況と似てますね。で、その状況よりもなんか激しいというか、神はその洞穴から出てサウルに会いに行けって言ってるようなもんですよ。今までそのケレテ川のほとりに行って、そこで水を飲んで、そのカラスが彼を養って肉とパンを持ってきて、で、そこからそのまあ、直線距離だと70キロぐらいのところ、まあ、おそらく100キロから150キロぐらいの道のりをその歩いてこのサレファテの方に行きなさいって、シドンの。そしたらそのヤモメを、そのヤモメがあなたをその養うようにしたからって、で、神に従ってそこに行ったんですよ。で、そこでは、そのもう一握りほどの粉と最後の油しかなかったんですよね。でも、それを、その私にとにかくよこしなさいというか、私のためにパンを焼きなさいって、焼き菓子を。そしたら、その神は、あなたの粉も、あなたのその、油も、なくならないようにしてくださるからって。もうとにかく私に最初に与えなさい。それから自分たちで食べなさいって。あなたとあなたの息子と。したらその粉も油も神がおっしゃられたように言葉の通りに尽きることがなかったんですよ。でもヤモメのその息子が死んでしまったんですよ、ある時に。でもその息子は生き返ったんですよね。エリアが3回祈ってお願いしますって。で、そういうその出来事があったんですよ。この3年半に、このかなり経ってというその時間の中に。一行で終わってますけど。かなり経って3年目にっていう。で、神はこの間エリアを導いて、エリアはもちろん預言者だし、もちろん神に従っている人だったんですけども、さらにその信仰を成長させたわけですよ。信仰の冒険をして、どうせそのカラスが養うみたいな。最後の粉と油がなくならないみたいな。息子が、そのヤモメの息子が死んだのに生き返るみたいな。で、神に信頼して、神に従っていくと、本当にその神が良くしてくださって、神が本当にその不思議を持って、そのエリアを助けてくださったって。そういう経験を毎日のそのデイリーベースで、毎日のその生活の中で、そのエリアを成長させたので信仰。今、神は、アハブに、会いに行きなさいというふうに命じるわけです。いきなりそんなこと言わないんですよ。私たちその準備ができてたら、その次なんですよ。信仰で冒険し、信仰で踏み出しなさいって言われたら、一歩踏み出すんですよ。そしたら、その一歩踏み出すときに、いろんな葛藤がありますよ。いろんな苦しいのもあると思いますよ。で、その時に神に求めるんですよ。助けてくださいって。で、一歩踏み出したら、今度次を神が示してくださるんですよ。そしてその次、その次。そしたらもう三歩前、四歩前、三年半前には私には考えられなかったことを神はその命じてくださって、そしてその私には絶対にこんなこと三年半前にはやらなかったのにということを、その神にその信頼して私やりますっていうふうに言わせるような、その信仰また成長を私たちに神は与えてくださるんですよ。心配する必要ないんですよ、なんか。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって。だって心配してる限り、神は皆さんにそうしなさいって言わないから。でも神がそれを命じるときには、その、もう私たちのその信仰を、こう、成長させて、準備させてるんですよ。その一歩を踏み出すために。でもそのためには、そこに到達するまでの一歩という積み重ねが あるからこそなんですよ。成長させてくださるのは神なんですが、私たちがその神に信頼して一歩踏み出さないと、その準備整いましたというところまでは決してたどり着くことができないんですよ。一つ飛ばし、二つ飛ばしで私たちその進むことなんか絶対できないから。小さなことに忠実だったら次のことを任されるんですよ。神に大きく用いられたいです、私は。みんなそう願いますよ。 でも、その大きくというのがどうなのかわからないですけど、それぞれ皆さんが考えている大きく用いられたいというその大きくに達するまでに、私たち、そのいろんなそのコツコツとした小さな一歩を、小さなその信仰の一歩を踏み出していかないと、そこにまで行けるはずがないんです。大きく用いられたいです。私は使ってくださいしよう。じゃあ最初に、その祈るところから始めようか。じゃあ、御言葉を開いて、そこを学ぶことから始めようか。教会に来たら、すべての人に挨拶して、本当にその、この一人一人が神にあって祝福されるようにって、祈るところから始めようか。テーブルを拭いたり、椅子を片付けたり、そういうところから始めようか。小さな一歩から始まるんですよ。その時にはもう願いもしないんですよ。気がついたらもう目の前のことにその神が言われることに忠実にあり続けよう、し続けようというふうに一歩一歩その神を期待しながらもう先を見ることなく一歩一歩その手前のものをにその集中して神に忠実に行っていくといつの間にか神がなんか私が願ってないようなその大きいも大きいことに私が大きいと考えてたことをその普通にやってたりするんですよ。そんなもんですよ。でも神を信頼して一歩踏み出さないと。そして神に自分のその身を委ねて、そして私のその一歩を委ねて、その行っていかないと私の信仰成長しないんですよ。神はそのエリアの信仰を成長させました。そしてエリアに約束を与えたんです。私はこの地に雨を降らせるよって。それがそのアハブに語るべき言葉ですよ。そしてエリアがこれから先立つべき信仰なんですよ。神が雨を降らせるというふうに約束されたって。サマリアでは飢饉がすごくひどかったというふうに書いてあります。イスラエルの、北イスラエルの首都ですね、サマリアは。2節から6節まで。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃、サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバデヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴にかくまい、パンと水で彼らを養った。アハブはオバデヤに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分、馬とラバトを生かしておく草を見つけて、家畜を殺さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハブは一人で、一つの道を行き、オバデヤは一人で他の道を行った。アハブはオバデヤを呼び出したんですね。で、そのオバデヤさんというのはどういう人かというと、非常に主を恐れていたって。そしてこのオバデヤは、アハブの王宮を司る人だったというふうに書いてあります。すごくないですか？アハブは、まあ、アハブのその妻であるイゼベルは、主の預言者たちを殺したんですよ。つまりその、主、ヤーウェに仕えるものを、その、殺したんですよ。その中で、このオバデヤさんは、王宮を司る者として、とどまり続け、信仰を捨てることがなかったんですよ。そして、そのイゼベルが主の預言者たちを殺した時には、100人の預言者を救い出して、パンと水で彼らを養ったんですよ。オバデヤさんは心して決めたんですよ。何が何でも私は主に仕えるって。アハブの家来として私は命じられたその宮を司るその役割を果たすけども、神に対する信仰を決して捨てないって彼は決めてたんですよ。そのオバデヤさん。アハブがこのオバデヤさんを呼び出して、そして国中を二つに分けて、私はここに行くから、あんたはここに行きなさいと。牧草を探すために国中を巡ったんですよ。すべての水の泉やすべての川に行くことにしたんですよ。理由は何ですか？家畜を殺さないで済むかもしれないって。牧草を探しにですよ。でも、アハブが一人で回るっておかしくないですか？主のその宮を、まあ、王宮を司る、その、めっちゃ位の高い人が一人で行くって、その王様が一人で行くっても変ですけど、おかしくないですか？もしかすると、 実際にその旅に出かけるだけ体を動かせるのはこの二人だけだったかもしれないですよ。あとはみんな飢えてたんですよ。飢饉がひどいから。おそらくですよ。そんな中でアハブは何しに行ったんですか？家畜のご飯探しに行ったんですよ。あんたどっちが大切なやねんって話ですよ。家畜が大切なのって。民が飢えてるのに何しとんねんって話ですよ。アハブはイスラエルの民がこれ以上苦しまないで済むように神に悔い改めるべきだったんですけど、そんなのもう全くぶっ飛んでるんですよ。王として彼が立てられているのは何のためかというと、神の民であるそのイスラエルの民を養って必要を満たして、そして神に心を向けさせるためなんですよ。もう全くそれがごっそり抜け落ちてるんですよ。家畜を殺さないで済むように、牧草を探しに行こうとか。人の命からすると、しかも神の民の命からすると、どうでもいいという。その牧草を探しに出かけようって。そんな中で、オバデヤがエリアに出会います。7節。オバデヤがその道にいたところ、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏していった。あなたは私の主人、エリアではありませんか？エリアは彼に答えた。そうです。言って、あなたの主人にエリアがここにいます、と言いなさい。すると、オバデヤが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか？あなたの神、主は生きておられます。私の主人があなたを探すために、人をやらなかった民や王国は一つもありません。彼らがあなたはいないと言うと、主人はその王国や民にあなたが見つからないという誓いをさせるのです。今、あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行っている間に、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなた様には、イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか？私は主の預言者100人を50人ずつホラーナに隠し、パンと水で彼らを養いました。今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は今日彼の前に出ましょう。まずエリアがオバデヤさんに会いました。オバデヤさんになぜ会えたんですか？アハブが超自己中心的な、その考えで、二人がその二手に分かれて、その国中を行き巡ろうとかって言ったからですよ。で、神はそうやってそのアハブのその考えさえも全部使うんですよ。すごい、そのオバデヤからすると、まあ、ある意味その自然な方法で、神がここに行きなさいとかってその言ったんじゃなくて、ただその自分がやるべきことを、その彼はしてたんですよ。アハブに自分の主人に言われたから、そしたら、じゃあ私はもう行くしかないと言って、その言ってたんですよ。こいつ神も恐れない、この王様めみたいな。お前が言うことなんか誰が聞くかみたいな、そんなこと言わなかったし、そんなことしなかったんですよ。神に仕えるように。神がそこで私、そのオバデヤさんを置かれたところで、彼はそのアハブに対してというよりも神に対して従順に仕えたんですよ。もし本当にこの普通に自然な方法で神はオバデヤとエリアを引き合わすわけです。で、オバデヤはエリアを主人と呼んでひれ伏しました。エリアはオバデヤに自分の所在を私ここにいるからねってアハブに伝えるように言いました。でオバデヤはでも乗り気じゃなかったんですよ。なぜあなたは私を殺そうとするんですかとか言ってるんですよ。ここだけいきなり読むとなんか話がめっちゃ飛躍するんですけど。でもアハブはエリアを捕らえたかったんですよ。おそらく殺したくてしょうがなかったんですよ。そしてそれでそのバールに対してね、この悪いエリアを今殺しましたって。だから雨を降らせてくださいっていうふうに言いたかったのかもしれないし。で、オバデヤは、そのアハブの思いが、そうやってエリアを捕らえるとか殺そうとする、その思い、それが実現しないように、神はエリアを隠すだろうというふうに考えてたんです。 その結果、その、エリアここにいますよとかって言って偽証することになって、オバデヤは。そしてその罪に問われて、その、アハブに私を殺されてしまうって。そんなこと、なんでそんなこと考えて、なんでそんなこと私に言うんですかって。でもそのオバデヤに対してエリアは何というふうに言って確証を与えたかというと、私が仕えている万軍の主は生きておられます。前回もやりましたけど、この言い回しというのは、万軍の主が生きておられるように、次に言うことは確実ですということです。つまり、必ず私は今日アハブの前に出ますよというのが、神が生きておられると同じだけ、その確信を持って約束することができますよって、そういうことです。エリアはこの言葉を持って、オバデヤの信仰を励ましたんですよ。私のこの言葉は神から来るものだからって。神があなたに約束しておられる。神が生きておられるように私はここに必ずいて、アハブの前に出るからねって。の神に対する信仰によって彼はその奮い立ったんですよ。その恐れというのを、脇に置いたんですよ。そこまで言うのであれば、このエリアの言葉を信頼して、私はエリアの、アハブのところに行こう。オバデヤは、エリアの言葉を、信頼してというか、神を信頼して、またエリアからの言葉を預かって、アハブのところに行きます。16節から18節まで。するとエリアは、ごめんなさい、16節。そこで、オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。アハブはエリアをイスラエルを煩わす者と呼んだんですよ。干ばつの原因がエリアだというふうに考えてたからです。で、天気の神であるバールを怒らせたエリアを捕らえて、殺すことこそ、この干ばつを終わらせる方法だというふうに、アハブは考えてたはずです。でもアハブの見当は全く違ってたわけです。干ばつの原因はエリアではなくて、神なんですよ。神が、その雨をとどまらせたんですよ。雨が降らないようにしたんですよ。エリアを通してね。エリアはアハブを逆に、あなたとあなたの父の家こそがイスラエルを煩わすものだって。なぜならあなたは主の命令を捨てたって。そしてバールの後についているじゃないか。申命記の28章、14節と15節。こう書いてあります。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。申命記の28章にだーってそれが書いてあって、その後リストがずーっとあるんですよ。で、そのリストの中、23節と24節。また、あなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。そこで砂ぼこりが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされるって。あなたが神を捨てて、神の命令も掟も従わないで捨ててしまうんであれば、その干ばつが起きるって。もう遥か前にそのモーセを通して語られた通りなんです。あなたは主の命令を捨てたって。そしてあなたは主ではなくて、ヤーウェではなくて、バールの後についているって。それこそが、この干ばつの原因であり、それこそがイスラエルを煩わせてる、もう根源だって。皆さん人を煩わせたことがありますか？もしくは人によって煩わされたことがありますか？何が原因だと思いますか？ 私が人をその、私が人を煩わせる。なぜ私が人を、他の人を煩わせてしまうかというと、私の置かれている場所で、主の命令を捨てるからですよ。神は愛せって言うんですよ。親切にして忍耐しなさいって言うんですよ。そして許せって言うんですよ。それを捨てるから、ギクシャクして、人を煩わせるんですよ。また、置かれている場所で、主ではなく、ヤーウェではなく、偶像、つまり、神よりも、神に対する欲求よりも、さらに大きい欲求を自分のその王座に据えて、自分自身が、自分自身の感情を自分のその王座に座らせたり、自分をコントロールするところに座らせたり、他の人であったり、他のものであったり、仕事であったり、お金であったり、家族であったり、いろんなものを、もちろんその偶像もそうですけど、その神でない神を、自分のその意思決定をするその席に座らせるのであれば、私は途端に人を煩わすものになりますよ。私がその神を、私の王座に座っていただかせて、どうか私の王座に座ってくださいって、イエス・キリストよって、あなたが私の王となってくださいって、私はあなたのしもべで、あなたは私の主ですって、そこに居続ける限り、私が人を煩わせるなんてありえないんですよ。愛するだけだから。私が置かれている場所で、主の命令を背いてしまって、主ではなくて、他の自分の欲求や自分の感情や他のものを、その、の後についていくんであれば、神ではなくて、私は人を煩わすものになりますよ。なり得ますよ。大いに。でも逆に、人の祝福になることもできるんですよ。私の置かれている場所で、神の命令を守り、また私の置かれているその場所で、神を神とし、神を私の主とするのであれば、またイエス・キリストを私の主というふうに、その据えて、キリストに従おうとするのであれば、私は人を煩わせるんではなくて、人の祝福になることができるんですよ。私を通して神が良いものを流してくださるんですよ。どっちの私が多いでしょうね。良かれと思って、人の良かれと思ってやったことが人を煩わすことになったりして、それ自分に従ってたり、その相手に従おうとしてたり、相手のことを思ってやってるんだけど、結局自分のその感情とか自分のその判断でやるからですよ。で、神に従って、その神が何をこの人に願っておられるかということをその祈り求めながら、その使えるんであれば、それによって煩わせることはないですよ。でも相手も相手で、その神に従ってなかったりすると、また自分をイライラさせるんですよ。自分も神に従ってなかったりすると、相手をイライラさせるんですよ。こんなに私がよくしてやってるのにとかって言って、自分もイライラするし、相手もイライラするし、なんだこの人分かってないなとかって、お互いイライラするんですよ。私たちのそのイライラの主な原因というのは、その置かれている場所で神に従ってなかったり、神をその、まあ、イエス・キリストを主としてなかったり、することですよ。それが大きな原因ですよ。で、アハブは、お前はイスラエルをその、煩わすものだってエリアに言うんですよ。いや、エリアは、いや、お前こそがイスラエルを煩わしてるんですけどって。じゃあ、こうしませんかと。白黒をはっきりつけようじゃないかと。19節。さあ、今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさい。だ、全イスラエルの前でどちらの神が本物か明らかにしようじゃないかって、こう挑戦状を叩きつけるわけです。で、アハブはそれに応じました。イスラエルには、バールの預言者450人、アシェラの預言者400人がいたんですね。バールの預言者に関して言えばこの450人、イゼベルが養ってたっていうふうに書いてあるから、もう国の税金でこの450人は養われてたんですよ。何やってんのかね。それとは別にそのアシェラの預言者がいたわけですね。アシェラというのは、女神というか、女神ですね。女の神というふうに、されていて、そして、その、 このイスラエルだけではなくて、たくさんのこの国々が、アシェラ像というか、そのアシェラ信仰を持ってたようですけども、その、一説には、その、たくさんの神々の生みの親というふうに位置づけられてたり、また、まあ、豊穣の神、女神として位置づけられてたようです。20節と21節。カルメル山に、彼らは行きます。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば、ヤウェですね。が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。エリアはイスラエルの民に語りかけたんですよ。白黒をはっきりさせるために、そのバールとアシェラの預言者だけではなく、またアハブだけではなく、全イスラエルを呼んだのはこのためです。エリアが民に語りかけたかったんですよ、このことを。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているんですかって。ヤーウェにつくなら、ヤーウェにつきなさいよって。そして、それに従いなさいよって。バールを神とするのであれば、バールに従いなさいよって。いつまでどっちつかずでいるんですかって。イスラエルの民は、このエリアの言葉からすると、神であるヤーウェを忘れたわけではなかったんですよ。どっちつかずというのは、どっちも信じていて、どっちにも使えようとしてたということですよ。どっちつかず。どうしようかな。今日はヤーウェに行って、次はバールに行って、その次はアシェラに行って、その次にもう一回バールに行って、あ、じゃあ次はヤーウェに行こうかな。彼らは、その、神である主に、ヤーウェに使いつつ、バールやアシェラにも使えてたんですよ。どっちつかずだったんですよ。どっちにすんの？なので、エリアはこのイスラエルのために語ったんですよ。いつまでどっちつかずによろめいてるんですかって、どっちにするの？民はエリアの問いに一言も答えませんでした。どっちつかずだったんですよ。世の中には三種類の態度があります。一つ目、エリアのように神である主に、ヤーウェに仕えるという態度、立場。二つ目、アハブのように、主ではない、神ではない、ヤーウェではない、その別の神。それが、なんとかっていう名前がついててもいいし、また自分の欲求や、自分の仕事や、お金や家族に、それをその神として、自分のその全てをその捧げているのであれば、それが神ですから。神ではない別のものを、に仕えてる。二つ目。三つ目。イスラエルの民のように、どっちつかず。あなたはどっち？私はどっちでしょうか？ちなみにこのどっちつかずというのは、イエス・キリストのことを知らないと、また誠の神のことを知らないと、どっちつかず組には入れないんですよ。イエス・キリストのことを知ってても、誠の神のことを知ってても、はっきりとこの神に従うことを追求していなければ、すぐにどっちつかずになりますよ。日曜日は、神に仕えます。主日礼拝ですから。礼拝を守るとか、そういう言い方するんですよ。礼拝を守るという言い方は私はあんまり好きじゃないんですよ。別に使ってもいいけど。礼拝を守るってなると、なんかこの決まったものをこうやり遂げるみたいな。まあ今日はこれをやりました。チェックみたいな。神に対する礼拝なんて日曜日だけじゃないでしょうが。しょうがないな、私は。365日24時間、その神に仕えるということを決めて、それを追求するのが、そのクリスチャンライフですよね。それがその御霊に属するということであったり、 それがその成長して、その神に仕えてその大人になっていくということなのに。日曜日は、まあ、この時間は、しょうがない。守らないといけないから、ちょっと悪いしね。だから、これは守りますよって。でも、他の時は、私自分のことを、ね、自分のことも大切だからやります。神はちょっと横に置いといて、私のやりたいこと、私のその追求したいこと、私の欲求、私の仕事、私の家族、その将来の蓄えもしないといけないからお金、それに使えます。全部悪くないんですよ。仕事をするなとも言ってないし、またその私たちのこの肉の欲求、食べたりするのも寝たりするのも必要ですよ。そのためにそのお金をセーブしたり貯めたりする、もちろん全然問題ないですよ。私の自分の家族や、その自分の伴侶や、そういう人たちにその仕えて、その一緒にその良い時間を過ごす、全く問題ないですよ。でも神を第一にしなければ、この全てのものというのは、その成り立たないはずなんですよ。家族にしても。神がその私があなたを愛するように、互いに愛しなさいねって、もしくはその人を愛しなさいね、許しなさいねという、そのことを守ろうとするから家族がうまくいくんですよ。じゃないとうまくいかないんですよ。感情だけでは一生一緒にいられないから。仕事にしてもそうですよ。仕事に打ち込むことは素晴らしいですよ。でもそれによってその人との関係が崩れていきますよ。仕事に一生懸命なりすぎて、その家族と一緒に時間過ごさないとか、他の人と一緒に過ごさないとか、ライバル しすぎて、相手を全部その毛嫌いにして、俺になっちゃうとか。自分の欲求にばっかりその自分をその使えていると、アハブのようになってしまいますよ。他の人たちが苦しんで倒れてるのに、ああ、俺の家畜殺したくねえな、みたいな。ちょっと、この家畜殺さないで済むように、牧草探しに行こうぜ、みたいな。そうやって物事を考えて動いちゃったりするんですよ。神は、どっちつかずを、喜びません。なんと。3年半の干ばつは、イスラエルの民の態度を主に向けて、主が私の主ですって。あなたこそ神である主、ヤーウェこそ私の主で、私はあなたに仕えますと。あなたこそ主です。あなたこそ神ですということを、それを認めてもらうために、認めさせるために、そのことをもう一度思い起こさせるために、3年半の干ばつというのがあったんですよ。だから全イスラエルがカルメル山に呼ばれてるんですよ。その目の前で神が、ご自分が私が神なんだということを明らかにするために彼らがそこに呼ばれているんですよ。この戦いもあって、そのための3年半の干ばつだし、そのためのエリアなんですよ。もし神が別にどっちつかずでも私にちょっとでも仕えてるのであれば、それはそれでいいというふうに思っておられるんだったらここまでしませんよ。あえて神は突っ込まないですよ。でも神はどっちつかずを喜ばないんですよ。これを開けてほしいです。黙示録の3章。一番後ろです、黙示録は。新約聖書、というかまあ聖書の一番最後、黙示録の3章。14節から始まるんですが、このラオデキアにある教会の御使いに書き送りなさいと。イエス・キリストの言葉です。15節。黙示録の3章の15節。私は、あなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。神は、このどっちつかずの生ぬるい状態を喜ばないんですよ。むしろ熱いか冷たいかどっちかにあってほしいって。はっきりしなさいよって。だこのイスラエルの民に対しても言われてるし、私たちに対しても言われてるんですよ。私がもしどっちつかずであれば、神は今日言われてるんですよ。どっちなのって。でも励ましがないと、へこんで終わってしまいますからね。励ましは、この続きですよ。18節。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表されないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を 買いなさい。あ、ごめんなさい。17節飛ばしてしまいました。あ、もうこれはその、まあ、攻めるところですね。あなたは自分は富んでいて、富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らないって。だからどっちつかずの状態というのは、この状態なんですよ。惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸なんですよ。それなのに、なんかちょっと神のことを知ってるから、ちょっとなんか自分のどっちつかずだけども、その神によって私は豊かになって、乏しいことは何もないやって、やったーとかって言ってるのは生ぬるいって。どっちつかずであるのは生ぬるいって。だから忠告しますよって、言っときますよってあなたにアドバイスを送りますって。豊かなものになるために火で精錬された金を私から買いなさいって。火で精錬された金というのはものすごく価値があります。新約聖書の中で炉で精錬された金よりも尊いというふうにされるのは私たちの信仰です。信仰は神から与えられるものです。だから私に求めなさいって言ってくださるんですよ、神は。私から金を買いなさいって。買うお金？それは私たちに持ってないですよ。でも神が支払ってくださったんですよ。イエス・キリストの命ですよ。そのイエス・キリストの皆によって神に求めるんですよ。私に信仰がありませんって。どうか私に信仰を与えてくださいって。このイエス・キリストの皆によって、その代価が支払われて、もうそのことを私たちが何か頑張ってやることなく、そのキリストのもとに、そのキリストのゆえに、あなたの恵みのもとに行って求めるんであれば、何でもあなたは与えてくださると約束してくださいましたって。主よ、どうぞ私に、その火で精錬された金を、私に信仰を与えてくださいって。どっちつかずのものになるんじゃなくて、あなたを選びたいですって。信仰を与えてください。また白い衣をその着なさいって。裸を覆う衣というと、義ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、その義の衣が、イエス・キリストご自身が私たち着せられるんですよ。だから私たちの恥も全部覆われて、私たちの惨めさや、哀れさや、また、貧しさや、盲目や裸をこのイエス・キリストにある義が覆ってくれるんですよ。そして目薬を買いなさいって。私たち見えないんですよ。自分がどれだけ惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であるかって。そのことが見えなければ、神に求めることができないんですよ。私がもうこれで大丈夫だと思ってるんであれば、このどっちつかずの状態で、それはやばいですよ。自分の状態をはっきりと見ることができるように、私たちはこの目薬をもらう必要があるんですよ。信仰も与えられ、義も与えられ、そしてその目薬も与えられて、ああ、自分の状態をはっきりと見ることができて、そして初めて私たち悔い改めが与えられるんですよ。そうしたらどうなるかというと19節、私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって、悔い改めなさいって。それが与えられて私たち悔い改められるんですよ。しかも熱心に。ああ、本当に私は裸ですって。本当に私は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸でしたって。どうか私を覆ってくださいって。驚くばかりの恵みなりき。この身の汚れを、知れる我にですよ。自分がどれだけ鏡の前に汚れてるかということを知らないと、神の恵みっていうのは本当にわからないですよ。でもその恵みから全てが始まるんですよ。自分のその状態を神に教えてもらう必要がありますよ。そして熱心になって、ああ、本当に自分やばいじゃんって。そして熱心に悔い改めると、20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって。イエス・キリストが私に入の心に入ってくださって、和解を与えてくださるんですよ、神との。それが励ましですよ。どんなに私たちが、その、今、もう、生ぬるくて、気持ち悪いぐらい、ぬるくて、神の口からその吐き出されそうになっているそのような状態だったとしても、神に求めて信仰と義と、そして自分の本当にこの状態を見させていただくこの目薬をいただいて、神の前に本当に熱心に悔い改めて、イエス・キリストを求めるのであれば、私たちは神から捨てられることがないんですよ。そのことを追求し続けている限り、私たちはそのどっちつかずではなくて、 神を主として、その従うものとなれるんですよ。誰であっても。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、誰でもって書いてあります。第一列王記に戻ります。18章。22節から24節。そこで、エリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかし、バールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭のお牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂き。焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭のお牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時、火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよい、と言った。優柔不断な民に対して、その印を見て信じなさいって、どっちか決めなさいよ、じゃあって。そういうふうに促しました。これはもう神に、その神の民に対する恵みでしかないですよ。イエス・キリストは、そのヨハネの14章に書いてありますけど、11節。私が天により、天が私におられると私が言うのを信じなさいって。私の言葉をまず信じなさいって。さもなければ、技によって信じなさいって。言葉が信じられないんだったら、その技によって信じなさいって。このイスラエルの民もあまりにも優柔不断で、そのエリアの言葉によって、ああ、そうだったって、なんてことだって、私は優柔不断で、生ぬるくて、私はどっちつかずで、いつでも、いつまでもこの状態だったって、そこで悟れなかったんですよ。ハッとしなかったんですよ。ただ黙ってたんですよ、ぼーっと。そんなこと言われても、どっちに決まりられないし、神に従うって言ったらアハブに殺されるかもしれないし、バールはバールでなんかいい感じだし、私の欲求を満たしてくれるし、神殿に行ったら、娼婦もいるし、男性もいるし、最高じゃん。いやー、どっちともちょっと決められないなーって。エリアの言葉が心に刺さらなかったんですよ。でも、じゃあ、こうしてみるって。目の前でその印を、その神が見せてくれたら、どっちか決めなよって。じゃあ、その代わりねって。天から火が降ってきて、生贄の牛をその焼き尽くすのが本当の神というふうに決めて信じなさいよ、じゃあって。バールがそれするんだったらバールを信じればいいし、その神であるその主が、ヤーウェがそれをするんだったらヤーウェを信じてヤーウェにつきなさいって。ちなみにバールは天気の神というふうに信じられてましたから、その雷とかね、ある意味その部があるというか、全然部がないですよ、バールなんて神じゃないから。その彼らのその信仰に付き合うというか、によっては、その、おお、これは来たと。自分たちのこの土俵じゃねえかって。天気を操ってくれる私たちの神のバールが強いに決まってるというふうに思ったかもしれません。いずれにしても、この提案をしました。私たちにも印が与えられています。どっちつかずの私たちに。どっちつかずになりやすい私たちに。イエス・キリストの十字架ですよ。ザ・印ですよ。神がここに愛があるよって。神の御子が私の身代わりとなって死なれたこの十字架。印。神が私が神を愛する遥か前に神が私を愛してくださったというその印を十字架に示したんですよ。また私がイエス・キリストを信じたこと自体が奇跡であり印じゃないですか。私たちこのことを常に思い起こす必要がありますよ。ああ、明日、雨の予報だけども晴れさせてくれればあなたがおられることを信じますとか。おいおい。私がこれ願っていることが、それがその起こるように、これが起こればあなたが神であることを信じます。マジかって。誰に対して祈ってるんですかって。その万軍の主であり、その清い方であり、義であるその神に祈れてるということ、祈ること自体、なんで始まったんですか。神の恵みと私に対する愛と、イエス・キリストの十字架によって示されたその神の力と、私たちに対する愛、恵みによってではないんですかって。それ以外に大きな印ってあるんですかって。そのことを思い起こすべきですよ。私も何度も神にチャレンジしましたけど、本当に愚かでしたよ。あなたがこのことを私にしてくださるのであれば、私はあなたのことを、その、はっきりと信じて、あなたに従っていきますって。何度祈ったことか。 本当にそのたんびに神は私に付き合ってくれて、私に忍耐してくれて、その今の今まで私を生きながらさせてくださったことを本当に感謝しますよ。神の恵みに。お前ふざけんじゃねえとかって言って、その撃たれてもおかしくないですもん、そんな態度、神に対して。でも忍耐してくださったんですよ。しかもイエス・キリストに加えて私たちの必要をすべて恵みとして与えてくださるんですよ、神は。印や奇跡というのは、どっちつかずから脱却して私たちが、神にのみより頼むためにあるんですよ。毎日の生活の中にある困難や苦しみというのは、神への信仰を、そのヤーウェへの信仰を増し加えるためのものなんですよ。私が今求めているものは、神に対する信仰を増し加えるものでしょうか？私が今求めている、神に対する求めている態度は、主への信仰を増し加えるものでしょうか？それともただ単に私たちの、それか私の願望を叶えてほしいからでしょうか？私たちの信じている神は、私たちの願望をみんな不思議なポッケで叶えてくれるドラえもんではないんですよ。四次元ポケットを使って私たちの願望をみんな叶えてもらったとしても、ドラえもんに。そこに何があるんですか？救いはないですよ。こうなったら、ああなったら、私はもっと神を信じることができるだろうに、もっと神に従えるようになるだろうに。本当ですか？これが与えられさえすれば私はもっと神に信頼できるって。私はのび太くんになる自信はあります。もし神がドラえもんのようだったら。ドラえもーんとかって。ジャイアンがひどいんだよとかって。自分の責任は全く負わないんですよ。私が悪かったことや、私がその、ひどいことを言ったりやったり、何も努力しなかったことや、それやるべきことをやらなかったことを全部棚にあげて、ドラえもーんなんですよ。そのことを学ぶんですよ、私は。そして何かあったら神に、神様ーとか、助けてよーとか、しょうがないな、のび太くんとかって、そんな感じの神とのこの関係だったら、私たち何一つ成長しないし、私たち何の救いもないし、私たちの心に何の平安も来ないですよ。いつも泣いてて、いつもなんかイライラしてて、こいつに何とかして、その目に物を言わせてやりたいという、だから神を使おうみたいな。そういう発想でしか私たちはないし、それ以上も、でも、それ以下でもないんですよ。神は何としてでも私たちを、イエス・キリストを私たちに与えてまでも、私たちを永遠の救いに導きたいんですよ。御子イエス・キリストを信じる信仰によって私は義と認められるんですよ。私が空を飛ぶことも、私がどこででも行けるようなそのドアを入っていくことも、それをその成し遂げないんですよ。そのイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しい義とされる、そこから1ミリでも逸らせるものを神は私たちに与えません。私たちの願望というのを、そこからその義と認められて永遠にその導かれるという、そこからそこ以外のもので、その神は私たちに譲歩したり妥協したりすること絶対ないんですよ。1ミリでも違うんであればそれは、神は絶対にそれを答えないんですよ。私のためにならないからです。それが愛なんですよ、神の。私の願望をその叶えてあげて、よかったね、よかったね、このまま地獄に行けるね、よかったよかった、そんなことを望む神じゃないんですよ。私たちが永遠に滅ぶことを絶対望まないんですよ。だから与えないんですよ、私たちがその神の義からずれるものは。その全能の、そのすべてを知っておられる全知の、そのこの知恵を神が使って、すべてを働かせて、私たちをその必要なものを与え、私たちに必要なものを求めさせ、そしてその永遠に向かって歩むことを神はすべて見ておられて、それでその私たちを導いているんですよ。私たちの神はそのような方じゃないですか。だから神はどっちつかずを喜ばないんですよ。だからご自分のところに来てほしいんですよ。ご自分を選んでほしいんですよ。私たちの自由意志で。そのための助けをすべて私たちに与えるって言ってるんですよ。私たちに求めてほしいんですよ。25節から。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牛を選び、あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから。 あなた方の神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた王子を取ってそれを整え、朝から真昼までバールの名を呼んで言った。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく答えるものもなく、注意を払うものもなかった。バールの預言者たちは朝から真昼まで祈り続けたんですよ。バールよ、私たちに答えてくださいって。彼らは熱心に祈ったんだけども、何の声もなく答えるものもなかったんですよ。めっちゃ虚しいですよ。そこで祭壇のあたりを踊り回ったんですよ。宗教っぽいし、またそのより熱心に求めてるっぽいですよ。エリアはこの後、そのあざけって言うんですけど、私もこれをその読みながらあざけるようの思いを持って言ってますけど、でもですよ。神の言う熱いか冷たいかの観点からすると、ぬるいよりはるかにマシなんですよ。彼らの神に対する冷たさの方が、ぬるいよりマシなんですよ。はっきりしてるから。神はそれぐらい、そのぬるいのが嫌いなんですよ。どっちなのって。もちろん、その、違う神に使いなさいと言ってるわけじゃないですよ。でもこの態度をどっちつかず、もうそんなこと言っても、もうって言ってるのを神は嫌うんですよ。全く喜ばないんですよ。もっと大きな声を叫んでみろよって。神なんだろって。忙しいか席外してるか旅に出てるんだよって。寝てもかもしれないから大きい声出したら起こしたらいいんじゃないって。エリアはそう言いますよ。もし私たちが神以外のところに自分のその希望を置いていて、そこにその自分の求めをそのこれを主催すれば、これをができさえすればとかって言って、神と違うものに望みを持ってるんであれば、同じこと言われますよ。もっとでっかい声出してみなよって。それがお前のこと救うんだろうって、もっと頑張れほれって。私たちが神としたいもの、神以外のもの、自分自身や自分の感情や他の人や自分の経験、お金や仕事、それが私たちの願いを聞くんでしょうか。何の声もなく答えるものもないって。でバールの預言者たちはさらに求めました。大きな声で呼ばわって自分たちの身を傷つけて血を流すまで求めたんですよ。でも何もなかったんですよ。祈りはどれだけ熱心に祈るかではなく、誰に対して祈るかというのが重要です。どのような方に対して私たちが祈ってるかというその信仰を働かせるからこそ、私たちの祈りというのは意味があるんですよ。どんだけ熱心に力強い言葉を持って何時間も何時間も祈ったり、また断食をして祈ったところで、その熱心さが神の心をその傾けるようなことはないんですよ。私たちが信仰を持って誰に祈って、その神に求めて神を助けてくださいと誰に祈ってるかが私たち最重要なんですよ。どんな言葉とかそんなん関係ないんですよ。私たち祈りの中でそのどっちつかずだったり、どっちつかずというかその不信仰だったりするときあるんですよ。また的外れなその祈りを願っているような時ってあるんですよ。それはそれでいいんですよ。神に求めている限り。そしたらどうなるかというと、神は私たちにその与えておられるその聖霊によって私たちの祈りを変えてくるんですよ。ハンナがそうだったように、私に子供を与えてください、子供を与えてよって、こいつペニンナうるさいんだから私にって、もうなんでこんな惨めな私を憐れんでくださいよっていうところから始めたんですよ。自分のその思いをこのまま神の前に出てっても神は受け入れてくださるというその信仰で神の前に出てったんですよ。そして自分の思いを全部、身の思いを全部述べたんですよ。最初は文句だったかもしれないですよ。神に対して。 でもそれを続けていると神が徐々にその祈りの中で私たちを憐れんでくださって祈りを変えてくれるんです。そして神が願っておられる自分に、私にもし息子ができたら、その息子を一生そのあなたにお捧げしますって。そうやってその自分の願いとして言わせたんです。言えるまでその神がその心を整えて、思いを整えて、その祈りに導いたんですよ。どうやって祈っていいかわかんないから、その祈らないというのは何も起こらないということですよ。たとえその自分の言葉がおかしかったとしても、それが本当にいいんだろうかと思ってたとしても、祈り続ける意味が絶対にあります。バールの預言者たちは血を流すまで祈ったんですけど、何もそこに注意を払う者さえもいなかったんですよ。どっちつかずの状態に陥ってしまうときに、この片割れというか、自分の王座を神である人を半分にするぐらいのものは、型は、どんな愛や恵みや力があるんでしょうか？私に対して。どんなものだからといって、恵みと憐れみに満ちておられる万軍の神を選ばないほどのものなんでしょうか？本当に私を、あなたを幸せにするものなんでしょうか？冷静になって考えてみた方がいいですよ。30節、もう一気に読みます。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆、彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽や、まあ、15.2 リットルの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。エリアは民を近づけたんですよ。三年半の干ばつは、このイスラエルの民が神のもとに近づくために、神を選ぶためにあったんですよ。バールとアシェラのその預言者たちのこの対決も、このどっちつかずの民を主に導くための神の仕掛けですよ、すべて。ご自身のもとに民を導くためにそのすべてのことを働かせてるんですよ。エリアはそれからその主の祭壇を建て直しました。カルメル山にはその放置された、その壊れた主の祭壇があったんですね。イスラエルの民の心と同じじゃないですか。主に対しての心が壊れていて、どっちつかずだったんですよ。それを12の部族に従って、その12の石を取って祭壇を築いたんです。で、その上に、その祭壇の周りに、その生贄にも焚き木にも全部その水を注いだんですよ。でも超自然的な力、また火でない限り、生贄を焼けない、その状況にしたわけですね。四つの亀で三回その水を注がせたんですけど、4×3 は12ですね。これも12部族のに応じてるんでしょう。イスラエルのその民が本当にその神に信頼するように。三年半の干ばつで、この12の亀というのは、おそらくですよ。そのもう最後の最後の水ですよ。彼らにとって。サレファテのヤモメに最後の粉と油を使うように命じたのと同じですよ。神に頼るしかないその状況を作ったんですよ。なぜか、どっちつかずの状態をやめさせるためですよ。で、神は私たちがそのどっちつかずでいることを喜びません。なので、私たちがどっちつかずにならないように、もう何が何でも神にしか頼れないような状況を必ず作ります。私たちがどっちつかずであればあるほど、その状況がもっと鮮明になります。それでも神にその神の声を聞かないで、いやいやいやいやいやいやいやいやって言い続けてると、ずっとこのもう無理よっていうところまで神を頼るしか、その、ないという状況に私たちは、が追いやられます。なぜか。神は皆さんを喜びとしたいんですよ。そして祝福したいんですよ。そして永遠に導きたいんですよ。それだけです。意地悪じゃないんですよ、神は。皆さんを祝福したいんですよ。どっちつかずだと、口の中からその吐き出されるから。それを神は全く願ってないんですよ。だから、どっちつかずの私に付き合ってくれるんですよ。その代わり、それはきついですよ。 神しか頼れなくなってくるから。今まで頼ってたものを全部手放すように言われるんですよ。苦しいでしょうね。苦しいですよ。そこでその神を選ぶように、そしてその先、本当に豊かな祝福を得ることができるように、神でないものに頼ってた時以上に、はるかに、なんでこんな私は愚かなことをしてたんだってどっちつかずに、それくらいはっきりとわかるように神を祝福したいんですよ。エリアは、祈ります。36節。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ。私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。で、神を私に、主を私に答えてくださいって。もしあなたのしも、私があなたのしもべであなたが神であること。そしてすべてのことがあなたからのものだっていうことを明らかにしてください。あなた、この民があなたこそ神であるように知るようにしてください。彼の心を翻してくださることを知れるようにしてください。エリアの祈りですよ。この、どっちつかずをやめさせてください。そしたら神もエリアの祈りに答えます。すると38節、主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民はこれを見て、ひれ伏し、主こそ神です、主こそ神です、と言った。そこで、エリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。神はエリアの祈りを答えたんです。生贄も焚き木も石も塵も水も全部焼き尽くして。で、そして民の心を翻して、主こそ神ですって言わせたんですよ。神がイスラエルの民のどっちつかずをやめさせたんです。そして最後のその追認として、エリアはバールの預言者たちをその捕らえるように民に命じたんですよ。自分が引っ捕まえて、400人、450人引っ張って、そしてキション川で殺したんじゃないんですよ。民に捕まえなさいって言ったんですよ。アハブの目の前でです。バールじゃなくて、アハブでもなくて、私は、ヤーウェである、イスラエルの神に従いますということをはっきりと表明させるというか、もうそこまではっきりと、そのさせたんですよ。民は心に、主こそ神であるということを決めたんですよ。41節から。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。エリアはカルメル山の山頂に登り、地にひざまずいて、自分の顔を膝の間にうずめた。それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。7度目に彼は、あれ？人の手ほどの小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレールの入り口までアハブの前を走っていった。戦車より速かったです。馬より速かったです。すごいですね。エリアは雨が降るように祈ったんですよ。それは神の約束に基づいた祈りです。この18章の一節にそう書いてありますよ。雨を降らせようって。そしてその地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめて祈ったんですよ。私体硬いからできないですけど。で、本当に神とのその一対一のところでプライベートの中で本当にそのひれ伏して祈ったんですよ。しようって。神が願っているにもかかわらずですよ。神が必ずそうするよって言ったことに対してそれを信頼して、あ、じゃあそうしてくださいしよう、お願いします。はい、3、2、1、5! みたいな。そんなんじゃないんですよ。本当に真剣に祈ったんですよ。しかも一度祈っただけで、あなたがそれを成し遂げてくださるんだから、はい、どうぞって。あ、私祈りましたよって。なんでそうしないんですかじゃなくて。若い者を使わせて言ったんだけど何もないですよって。で、若い者が7回海の方を見て報告する間、ずっと祈ってたんですよ、エリアは。神のタイミングを エリアは知ってて、そのタイミングだから、あとはその神に期待して祈り続けようって。エリアは私たちと同じような人だったって。ヤコブは言ってますよね。でも信仰による、また義人の祈りは力があるって。イスラエルの民の心が神に向かったんですよ。干ばつはそのためだったんですね。だからその役目が終わったら干ばつの。それが解消されて叱るべきですよ。でもそれでも神にその一生懸命というかその心から祈ったんですよ。大雨が降る前に手のひらほどのこの雲が見えました。だから神が働かれる時というのは必ずしもそのドラが鳴ったりしないんですよ。ドドドドドドド。これから神がバーンみたいな感じで、その神が動いたらなんかすごいこと一気にゴンって起こるわけではないんですよ。どんなに小さく見えるようなことでも神にとって十分すぎるほどなんですよ。だって無から有を作れる方だから。大きな仕掛けも必要としないんですよ、神は。ただ、神により頼むことを決めた義人の信仰による祈りが必要なんですよ。その人たちを通して神は働かれるんですよ。神はどっちつかずを喜びませんよ。だから、このどっちつかずから私たちが脱却するために助けを与えるんですよ。必要であれば、印や必要も表されます。でもそれは、どっちつかずをやめるためですよ。印や奇跡を起こすために何かが起こるわけじゃないんですよ。それを使って私たちの信仰が励まされて神に向くためですよ。私たちのそのありのままを知っておられる神にありのままその出て行って求めていきたいですよ。自分が哀れで貧しくて盲目で裸であることを教えてくださいって。そしてプレゼントである信仰が与えられ、私にその義の衣が与えられて神に正しいと認められて、そして悔い改めてイエス・キリストを心に迎えて神と和解できるようにそれを追求し続けたいですよ。そして神の側にもう決めましたっていうそこに留まり続けていることができますように祈ります。天の父さん、私たちの心の中にどっちつかずの思いがあったりします。イスラエルの民のように。あなたに従う時もあれば、あなたに従わないで別の私が神としている。私を従わせるものに従ってたりもします。まだその状態が長くて、なんか苦しんでたりする時もあります。ここにいろんな方々がおられますけど、それぞれのその、立場というか、その態度が、あなたに対する態度があったりします。どうぞ私たちをお助けください。もし私たちの態度があなたに本当に追求して、あなたにその従い続けることを決めて、それを歩んでいるのであれば、私たちのその歩みをさらに励まして力づけてくださるようにお願いします。またもし私たちの態度が、神なんか知るかというような態度であれば、本当にそれを改めてあなたのところに戻っていけるようにお助けください。もし私たちの態度がどっちつかずで、神も主もいいけども、イエスもいいけども、ちょっと私のこれもいいんだよなっていう、どっちつかずの状態であれば、主を私たちをお助けください。あなたしか頼れないような状況をあなたが与えてくださるときに、もうここぞとばかりに、あなたをもうすべてのものを捨てて、あなたに従っていくことができるように、その信仰を与えてください、主。力を与えてください。義とされたその信仰を与えてください。そして本当にいかにあなた抜きには私がその哀れで、本当にその貧しくて盲目で裸であるかということを聖霊によって教えてくださいますように。そして本当にイエス・キリストの前に、イエス・キリストに会ってあなたの前に悔い改めて、あなたとその和解することができますように。そしてもう一度あなたを主として、あなたを神としてあなたに従っていく歩みをしてさせてくださいますようにお願いします。私たちがどっちつかずではなく、あなたに突き続けることができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。